はい、皆さん改めましておはようございます。今日も共にですね、主の前に出て、8月第3週目の礼拝を捧げる恵みを感謝いたします。先週はですね、イエス様の終末予言を通して、生みの苦しみの始まりの時に入ったということを皆さんとご一緒に考えたんですね。まあ、世界戦争あるいは地震、たびたび起こる、飢饉ももうたびたびですね。そして疫病、まあ、これは伝染病ですけれども、そういうことを通して、共に学びました。ただ疫病についてはですね、人類の歴史の中で常に発生しているものであります。新型コロナが出たからといって直ちに大患難時代に入ったとか、世の終わりが来たというわけではありません。前回も申し上げましたように、まあ、日本では新型コロナで亡くなった人はですね、大変、残念なことでありますけれども、この7ヶ月で、1080人ぐらいでしょうか。2018年度インフルエンザ感染、これで亡くなった方はですね、年間3300人ということでありますから、その3分の1ということになるわけですね。本庄教会でもこの新型コロナウイルス対策はですね、できることは全部やります。皆さんが安心してここに集って、そして、礼拝を捧げ、交わりをし、共に祈り、聖書を学べる、そういう時間を持つためにもできることは全部やりますね。ただいろんなテレビとかあるいは偽物のね、情報ですね、フェイクニュースとか、そういうものによって私たちは踊らされてはなりませんね。私たちの国民性は国全体がね、国民全体がこうブワーッといっちゃうというね、そういう性質がありますので、やっぱりこう冷静に正しい情報をピックアップできるような、まあそういうことでですね、適切な対応をそれぞれがしていきたい。そして教会もそういう対応をしていければというふうに願っていますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。さて今日は、コリントの方に戻りましたよ。長かったですね、いろいろね。でもやっと戻りました。で、来週は洗礼が予定されておりますのでね、愛子さんの洗礼予定なので、バプテスマに関するお話になりますけど、それ以降はですね、基本的にはコリント人への手紙の第一、これをずっとやります。そして終わったらまた第二を続けていきます。ただあんまり細かいとですね、ちょっと時間がかかりすぎるので、こう大まかな形でコリント第一と第二全体を学んでいきたいと思う。なぜそういうコリントの学びが大切かというとね、これは具体的なクリスチャン生活に関係するんですよ。特にイスラエルにおける信仰の意味じゃなくて、ヨーロッパ、すなわち異邦人の教会なんですから、私たち日本人もですね、異邦人の教会ですから、さまざまな悪習慣とかいろんなことありますので、これは非常に適切な良い学びができる箇所なんですね。ですからコリント人への手紙は、第一も第二もしっかりとやっていければなというふうに思うわけであります。で、今日は3章の10節から、17節までにしたいと思いますが、ここを通してですね、教会の土台はイエス・キリストであるというテーマですね。非常にこう明確な、テーマで今日学んでいくわけでありますけれども、コリント教会、皆さんこう思い出してみてください。初めの頃、そして、いろいろ資料を前にお配りしましたよね。それ持ってる方いますかね。もしいたらそれをこう引っ張り出してね、大体こうコリント教会の全体像をこう見ていただけると助けになるわけでありますけれども、ご存知のようにコリント教会は使徒パウロたちの働きによって設立されたヨーロッパの教会ですね。今まで教会は、ユダヤでしょ、 サマリアでしょ、ガリラヤでしょ、そして、その他、アジアですね、いわゆる小アジア地方、そういうところで教会は成長していったわけですよ。その後パウロの伝道力を通してコリント、すなわちギリシャですから、これヨーロッパ、そこにキリスト教会が始まっていったっていうことですから、背景が全然違うんですよ。ユダヤの地におけるキリスト教の背景は違いますね。そこにはユダヤ教っていう前提がありますので。またヨーロッパっていうのは何もないところですから、私たち日本も何もないところでしょ、まあ、何もないっていうか、その仏教的な背景とかね、そういういろんな異教的な背景は大いにあるわけですけれども、そういう点で非常にこう共通しているものでありますから、よく教えられるところであります。で、この世の中的なもの、あるいは偶像礼拝とか、あるいは献金とか、いろんな不貧困とかね、そういうこといっぱいいろんな課題があったわけです。でそういう課題が多い教会がこのコリント教会なんですね。ですから私たちはここから実際的な学びをしっかりできます。そういう点でですね、ここをしっかり学んでいくと、また私たちの信仰の愛に成長も変わってくるのではないかというふうに思うんですね。特にこのコリント教会の中で、問題の要因は何かっていうと、その中の一つに、今日のテーマにもありますように、教会がね、据えるべき土台に何か変な混ぜ物というかね、違ったものがこう入ってきている、そういうものが挙げられますね。まあ、そういうことを今日含めて見ていきたいと思うんです。で、3章10節にもう一度読みます。私は自分に与えられた神の恵みによって、賢い建築家のように土台を据えました。他の人がその上に家を建てるのです。しかしどのように建てるかはそれぞれが注意しなければなりません。あります。パウロは賢い建築家のように土台を建てたんですよ。その土台って何でしょうか。パウロが建てたこのキリスト教会は何を土台として建てたか、これはもちろんすぐ分かりますね。これはもうイエス・キリストというお方がその土台になっているということですね。ちょっと失礼します。はい、このお方が土台になっているということであります。で、具体的にはイエスこそ聖書で約束されたメシア、救い主としてこの世界に来られた方なんだ。そして、人の罪を背負って十字架にかかって死んで葬られ、3日目に復活したお方なんだということですね。まあ、もっとさらに具体的に言えば、今日私たちが信仰を告白した使徒信条の内容なんですよ。だから教会がキリスト教会として健全に歩むためには、使徒信条から離れないってことですよ。皆さん、使徒信条っていうのは人たちが書いたものではなくて、使徒的な権威があるという意味なんです。それは聖書が言っていること、聖書記者たちが書いたことをそのまま要約してまとめられている使徒的な権威がありますね、ということで使徒信条と呼ばれるものですね。だからここから離れないってことです。私たちは健全な教会かどうかをチェックするために、ここから常に離れない。そうすると、これって変な教えだよね、これって聖書的だよねっていうのが分かるんです。だから分けることができるんですね。で、ここまでがですね、初臨のキリストということですね。最初に来られた、初めて来られたキリストということになりますね。また、今度はユダヤ人、ギリシャ人、そして私たちですね、ユダヤ人ですから、私たち誰でもイエス様の十字架の御業を信じたら、キリストに連なって新しい命、救いを受けるね。聖霊によってバプテスマされるということであります。やがてイエスは世の終わりに世界の王として裁き主として今度は戻ってくる。これが再臨のキリストですよね。もう一回初臨のキリストは終わりました。もうすでに来られた、2000年前に天にお帰りになったから、ね、1回目。でも2回目、もう2000年近く 立っているわけでありますけど、まだ再臨のキリストは来てませんね。でも聖書の約束を見ると間違いなく世の終わり完成の時にイエスはメシア、裁き主、どちらかというと裁き主ですよね。裁き主としてこの世界にもう一度来られるということですね。それを正しく教えたのが使徒パウロ、賢い建築家としてこれは教えたわけですね。その土台にあるイエス・キリストという方をしっかり覚えていること、そしてまた変わらない聖書の御言葉を土台として、これが本当にこの賢い、建築家のようにこの土台が据えられているということですね。この辺をまずしっかりと押さえていきたいと思う。で、今度11節見ていきますが、今度はね、誰もその前にそれぞれが注意しなければなりません。誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないから、その土台とはイエス・キリストですということで、まあ、先ほど私が言ったことが書いてあるわけでありますけれども、このコリント教会の中にはですね、パウロがずっといるわけじゃないんですから。パウロが何人かで設立したといっても、それは一定の期間、数年ですね、1年半ですか、そういう期間だけなんですよ。他いないんです。パウロは巡回伝道でずっと回ってますから、いないんですよ。その時に、その後にいろいろパウロが教えるこの教会の土台とは違うものを持ってくる、そして教える指導者がいたということですね。こういうコリント教会の課題があったんです。大変でしょ皆さん。本庄教会にちゃんと聖書の御言葉がこう伝えられて、聖書は生ける神の言葉であるとかね、イエスはメシアだってちゃんと信じているのに、そこにいや、イエスはメシアじゃないんだよ、実は他にいるんだよねとか、キリスト教の土台は、教会の土台は聖書プラス実はこの書物があるんですよとか言ったら、皆さんどうですか。って驚きますよね。普通だったら驚くんですよ驚くんですね、そういうふうになるわけですよ。でもそれがなかなかそうならずに、それを受け入れる人もいたわけです。ですから教会が混乱するんですよ。 A さんはこういうふうに、 B さんはこういうふうに言うっていうことでね、 C さんはこういうふうに言う、もうどんどんどんどん何が真実なのか混乱するわけでありますね。パウロが持ってきたこの土台、イエス・キリスト以外本来は土台はないんですけれども、他の、他のものをですね、建物を築き上げようとした人々の土台、教えっていうのは何かっていうと、このコリント人への手紙の文脈でいくと何でしょうかね、皆さん。前に見たでしょ、もうずっと前ですよ、コリント教会今まで1章から3章までやってきたんですけど、そのずっと前こう思い出してね、ああどんなことあったかなってこう思い出してみると、コリント教会ギリシャでありますからね、やっぱり最初に出てくるのはギリシャの哲学なんかありますよね。例えばギリシャの哲学っていうと、ごめんなさい、もう一つこの世の知恵ですね、そういうものです。まあギリシャの哲学でいうと、霊的なものは善、見えないものは善で、肉体は悪だっていうような、そんな教えなんですよ。でもね、これね、日本人も実はあるんですよ。ギリシャ哲学の影響はもう本当に私たち向けてますから。だから見えないものは善で、見えるものは悪、特に肉体は悪だっていう感じ。肉体は悪でも何でもないんです。でもそういうふうに教える、あるいはお金汚いとかね、よく今そう思うクリスチャンは少ないかもしれませんけど、一昔前結構あったんですよね。お金をこうあれするのは何かこう汚い感覚だとかね、お金を儲けるなんて言葉は変な教えだとかね。でもお金を儲けるって大事なことですよね。いい仕事をして、そして評価を受けて、ちゃんとお金いただいて収益を上げるということですから。ただ儲けるって言葉に過剰反応してね、それは悪いので、私あえて皆さんに言うんです。お金を儲けてくださいとかね、あえて反応なくして言ってるんですよ。私いろんな面で儲けるって全然悪い意味じゃないですから。そういう意味では別の言葉で言うと、ちゃんと収益を上げるって意味ですからね。だからそういうことでね、言葉でね、結構それだけでも 反応してそれは悪だというようなのがありますよね。金銭は悪だとかね、物質は悪だとか、まあ、そういうようなものが、まあ、ギリシャ哲学の中にあるわけです。私たちも知らず知らずのうちにクリスチャンと言いながら聖書から離れている部分ってあるんですよ実際で、そういうものを、まあ、よく霊肉二元論とかね難しい言葉で言います。あるいはあのユダヤ的なものだとどういうことがありますかね。聖書の教えと違うことで聖書の言わんとすることを読み取らないで表面的にあの理解をして実践していく、これがよく言われる立法心というものですね。聖書の言わんとすることじゃなくてその表面的な目に見える部分を大事にして人前でいろんなことをやっていく、そういうのを立法心と言います。まあ、そういうことが例えば挙げられるんですよ。ですからいつの間にかキリスト教会が立法主義になったり、そうすると人を裁きますからね。必ずあの人これやってないあれやってないって裁き合いが始まる。そうするとキリスト教会の健全な姿でなくなっちゃう。あるいはギリシャ哲学的な霊肉人間論ね、そういうものが入っていくとキリスト教会っていうのはこの歪んできます。これがしっかりした土台であるイエス・キリストとはならなくなってしまうわけですね。で今度もう一つの例を言うと、例えばガラテヤ人への手紙、皆さんやりましたよね。私手紙が書かれた順番に従って、ごめんなさい手紙じゃなくて聖書が書かれた順番に従って新約聖書ね、神様の啓示というのは段階的に啓示がありますから、でガラテヤ人への手紙はパウロが最初の頃書いたんですよね。あの啓示はずっと一気に聖書ドンってできたわけじゃないですから、それは約50年60年の間を経てさまざまな人によって新約聖書が書かれていったわけですから、で最初の頃書かれたのがガラテヤ人への手紙だってことをやりましたよね。アーメンって言ってくださいますか。はい、眠いけどアーメン、はい、やりましたよね。そういうことで、その中にはどういうことかというと、モーセの律法って素晴らしいものなんですよ。これは素晴らしいんですからね。でもこのモーセの律法を引用してこれをあのユダヤ主義者は上手に引用する。どういうことかというと、イエス様を信じただけでダメだよ、イエス様を信じただけでは足りないんだよ、それはちゃんと旧約聖書に書いてあるでしょ。ユダヤのね、割礼を受けなかったら本物の信者って言えないんだよとか、男の人のことだけど、そういう意味です。そしてガラテヤの諸教会ね、ガラテヤ地方の諸教会にあの割礼をこう敷いていくような教えが入っていくわけね。そういうユダヤ主義者というものがあります。そういうものもあるんですよ。これはイエス・キリストの土台を別のものに変えていくっていう意味ですから、非常に良くないですね。ガラテヤ人への手紙はそういうことがテーマにありました。だからパウロは非常に怒ってね、パウロはもうしっかり書き始めてるわけでしょ。思い出しました。もうここまでいけばガラテヤ人への手紙、もう一つ現代ではどういうことを挙げられるかっていうと、例えばあの教会の中にですね、聖書にない進化論の教えを持ち込むんですよ。神様を信じるんだけど、神様はその、うん、進化を認められたんだというようなことを今の進化論とね合わす、今の進化論というかその進化論と合わせるためにその進化論の教えを持ち込むんですよ。神様は進化をね許されたんだからっていう。でもそれって聖書にそもそもないでしょ。人は人として最初から土でできたんでしょ。そしてやがて私たちは土に変えるんですよ。でも栄光の体に変えられるし、神様の御手の中に霊はあるわけだよね。まあ、そういう点で聖書にない教えを巧妙に最もらしく持ち込む。ですから皆さん、有神論的進化論なんてのは間違ってますからね。聖書にないんだから、そもそもそれを無理やり進化論と合わせようとして、神様が進化を認めたんだっていうふうに最もらしく言うんですね。そして私たちのように聖書を神の言葉としてそのまま信じているものを、あいつは原理主義者だとかね、ファンダメンタリストだとか言ってバカにするんですよ。でもそれは間違った教えですね。ですからそういうものにね、もっともらしい教えにね惑わされないでほしい。聖書を神の言葉として生きる、イエス・キリストというそういう土台をしっかりと受け止めていくということですね。で12節、 誰かがこの土台の上に金銀宝石木草藁で家を建てるとそれぞれの働きは明らかになると言ってるね。これはあの信者の場合もそうなんですよ。でもここで文脈的に言ってるのは誰かが、それはむしろ指導者だよね。教会の指導者がいろんなこう材料で建てられる。でその木、ごめんなさい、金銀宝石、これはイエスをメシアと信じるあの信仰に基づく、これは聖書信仰、御言葉を正しく解釈してそれで生きようとする人々の信仰の歩みです。木草藁となると、これどういうことかっていうと、これは聖書以外の教えや人間の考え、そういうものを混ぜ合わせて教会に持ち込むやり方ですね。これやると教会ぐちゃぐちゃになるんですよ。これやるとね、だから指導者って本当に問われるんです。まあそういうことですね。でその結果が13節で今見たところに出てくるわけでしょ。ほらそれぞれの働き明白に明らかになる。金銀宝石はキリストを土台としているんですけど、木草藁はこれ火でやられたらどうなります？燃えるんですよね。燃えて何もなくなっちゃうんですよ。言ってます。その火がそれを明るみに出すのです。はい、その火って何ですか？これ聖書ではその火、特にコリント人への手紙の中で言っているその火って言った場合は、これは明らかにですね、再臨ですよ。キリストの再臨の時に全てが明らかになる。特にこの使徒パウロがコリント人への手紙の中で言ってるのは空中再臨なんですよ。まあ別名ね、軽挙とも言ったりします。キリストによって空中にこう携え上げられて、私たちが栄光の体に変えられるというね、そういう軽挙のことなんです。これはその日っていうのは、でそのこれは地上再臨と違って前提条件はないので、いつイエス様が来られるか、これは誰も分かんないんですよ。空中再臨誰も分かんないからね。地上再臨はどうですか？皆さんもう勉強してるでしょ。地上再臨はいつあるんですか？もうちゃんと黙示録ちゃんと話やってきましたからね。はい、これは7年間の患難時代の一番後にこの裁き主としてキリストがハルマゲドンで集結している反キリストとその軍勢を滅ぼすために来るんでしょ。これ7年間の患難時代の一番後だから、そして最終的にはあのオリーブ山に立つわけでしょ。そしてユダヤ人は全員イエス様を信じて救われるというね、それはもうはっきりしていることですね。でも空中再臨、景況はこれはいつか分かりません。だから私たちは今日イエス様が来られるかもしれないという信仰。そうすると前回も言いましたよね、家の中きれいにしてないとダメだよね。誰も反応してくれないんですけど、まあそういうこと、まあこれちょっとジョークですから、あんまりその方も大丈夫ですから、多少汚くても大丈夫です。私も家飛ぶんじゃないので大丈夫ですからね。まあそういうことがありますね。でこの時に私たちのキリストにある生き方が明らかになるんですよ。皆さん、木草藁なのか、あるいは金銀宝石なのか。金銀宝石は残るわけでしょ、火で焼かれても残るわけですよ。こっちは残んないんですよ、木草藁はね。でそれは聖書の教え以外にこの世の哲学とか、あるいはこの世の知恵を用いて教える人たちのことですね。でこれが教会の成長、信徒の成長を妨げて結果は何も残らない。それが木草藁なんですね。で自分冷静に自分の信仰をこう確認すると、ああ自分はどうなのかな、少し木草藁が入ってるかなとかね、いろいろ謙虚になってね、そういうことを考えるといいと思いますね。でこのような歩みであったとしても、素晴らしいことに次に書いてありますね。誰かの建てた建物が残れば、その前にごめんなさい、それこの日がそれぞれの働きがどのようなものかを試すんだと。14節、誰かの建てた建物が残る、これは指導者がねちゃんとしっかりキリストを土台として教えて教会形成をしていくものは残る、その人は報いを受けるんですよ。じゃあ今度別に15節、誰かの建てた建物が焼ければ、これは金銀宝石じゃなくて木草藁だから イエス・キリストを土台とするものに混ぜ物をたくさん持ってきている人の教えですね。いろんな聖書以外のものを持ってくるわけですよ。でそういうものが焼ければどうなんですか、その人は損害を受ける。でもこの後が大事だね。その人自身は火の中をくぐるようにして助かる。ハレルヤですね。本当にイエス様を信じて救われた人は歩みがちょっといい加減であったとしてもね、イエス様を悲しませるものであったとしても、その人自身は最終的に火の中をくぐる。どうですか皆さん、火の中くぐった経験あります？まあ、太平洋戦争ねやってね、空襲にあったりね、いろいろ昨日終戦記念日でしたけれども、そういうことってあるわけですよ。まあ、ここにおられる方は若い人たちだからそこまではないかもしれません、ね、でその火の中をくぐるようにしてであっても助かるんだ。すなわちイエス様を信じた人の救いはこれから何があってもなくならないということです。皆さん、ここは本当に大事なことですね。ある人は言うんですよ、イエス様を信じて救われてもその後の信仰がいい加減になったら救いってなくなるんだからね、気をつけな、救いってなくなっちゃうんだよ、だからおちおちしてらんない、再臨の時にあなた一人残っちゃうよとかね、脅しかけるんです。でもそれは大丈夫ですから、なくならないから救いはね。で再臨の時に体重ちょっと重くても上げられるから、まあ、大丈夫だということですね。栄光の体に変えられるということなんだよね。まあそういうことであります。でも主の前には評価はされないんですね、残念ながら。燃えちゃうんだから、だからやってきたことが全部無駄になっちゃうってことですよ、木草わらは。だからこれは私たちは本当に考えなくちゃならないですね。まあそういうことを、まあ、指導者に対して言われてるんです。同時にこれは私たち一人一人に対して言ってることですね。そして、さらに、言っていくならばですね、16節で、でも神が失礼、でも自分が神の御霊を宿していることを忘れてしまっている人は悲しい生き方であることには変わりありません。多くのコリント教会の人々が木草バラとして、実に悲しい生き方をしていたということですね。16節だから、ここを見ると、あなた方は自分が神の宮、聖霊、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないんですかとパウロに言われちゃった。基本的でしょ皆さん、今まで聖霊について24回続けて学んできましたよね。ですから私たちのうちには誰もが聖霊が住んでおられると分かってるわけですよ。でもパウロはコリントの人たちに、神の御霊がね自分たちのうちに住んでおられる、そんなこと知らないのってこう言われちゃう。まあ、ここまでですね、いろんな問題課題が多かったとい う結果にもつながっているわけであります。まあ、ここまでにしたいと思いますけれども、最後の適用と結びになりますが、私たちはですね、教会の信徒、牧師も信徒の一人でありますけれども、一人一人がですね、主の前に誠実に、される必要があります。それはイエス・キリストを土台として自分が生きてるんだろうか、私たちの教会のその考え方とか歩み方とか、あるいは個人の信仰生活面、全ての面においてキリストの考えが最優先になってるんだろうかとか、そういうことをここから私たちは捉えていく必要がありますね。これはコリント教会の問題だ、確かにそうなの。でもこれは私たちにも適用できることだから、そういうことを考えていく必要がありますね。どうですか、イエス・キリストのお考えが私たちの考えとして最優先されているのか、これは非常に問われますね。また聖書の御言葉の原則から私たちは離れていないだろうかということを点検して生きる必要があります。このようにしてですね、イエス・キリストのお考えは何なのかということをいつも考えながら生きるときにですね、たとえ困難があってもその困難を乗り越えて生きることができる聖霊の力ね、これを私たちは自分のものとすることができます。で、最後になりますけれども、聖書の読み方について少し考えてみて終わりにしたいと思いますね。とにかく基本は あの聖書をまず読むということですよ。聖書を常に読むということね。で聖書を読んで聖霊の力を受けるってことが大切なんでありますけれども、読み方ちょっと考えてみたいと思う。今日はまず聖書の読み方、皆さんやってるように聖霊に導かれるように祈るんですよね。何も10分も20分も祈らなくても大丈夫ですよ。聖書を開くときに聖霊様どうぞ導いてくださいね、ちょっと祈って、それ一番でしょ。二つ目、それは聖書を字義通りに解釈することね、霊的比喩的解釈はできるだけしないこと、字義通りに書いてある通りに読むこと。だから天地創造が6日間でできたって言えば、それは24時間この6日間でできたんです。これはそういうことを言ってるんですよ。それを霊的比喩的に考えてね、この1日っていうのは進化論的な教えでね、ものすごい長いね、何億年だとか、そういうことあんまり考える必要ないですね。1日は1日なの、24時間で。聖書のこの創世記の時代に500年とか生きてるでしょ、600年とか800年、生きたらそれは24時間、私たち同じその、条件の中で長生きしたんだってことなんですよ。これは変な比喩的ね、霊的解釈すると聖書が分からなくなっちゃうんですよ。そういう読み方をしていくっていう、字義通りに解釈する。3番目、それは前後関係をしっかり読んでいくってことで、文脈ですね、コンテキストを大事にする。これやらないと聖書の言葉、自分の気に入った言葉だけポーンとね理解して、そしてとんでもない解釈が始まりますから、これはもう絶対やっちゃダメです。文脈、コンテキストを大事にする読み方、こういう読み方してください。流れの中で読んでいくというね。4番目、御言葉に従うことをやってみるということね。聖書を読んだけれども、分かったけれども、やらないで何もやりません。やってみるというね、まあ、そんなことを意識しながら読んでいくと聖書の理解が深まって聖霊に満たされて力を受けますね。ぜひ今こそもう一度、神の前にも人の前にも、自分たちがこの生き方、考え方がですね、キリストのお考えになってるんだろうか、あるいは聖書の言わんとすることに沿っているんだろうかっていうことをもう一度こう確認していく必要がありますね。 100% は確かに誰もできないんですよ。でもそういう生き方なんだろうか、また自分の考えや思い、願いが優先していないだろうかっていうことを思い巡らしながらですね、今週もイエス・キリストを土台として歩んでまいりましょう。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。主の御前にあって、本当にイエス・キリストを土台とする、これが本当に精度の高いものでありますよ。私たちを導いてください。主の御名で祈ります。アーメン。